バラクウェブのそこが現場です。
この番組は日本文化の入り口マガジンワラクウェブによる日本文化にまつわるあれこれをざっくばらんに語る番組です。ワラクウェブ編集長セバスチャン高木と編集部スタッフがお送りします。
今日私が紹介するのは男のロマン肥後の神、実は海外でも絶賛のすごいナイフだったです。
え、嘘、今俺見てんのこれぞ男のロマン肥後の神、切り出し型にナイフマニアも驚愕になってるよ
あ、それは切り出し型で、もう一本の、あ、
なんかさ、肥後の神って今ワラクウェブで検索したら、
はい、
結構あるね、記事が。
あ、結構あります。5本ぐらいあるんじゃないですか。
その中の一番最初の記事、
はい、
男のロマン肥後の神、実は海外でも絶賛のすごいナイフだった。
あ、それです。
で、トマって肥後の神って知ってた？これ、
あ、私知らなかったです。
なんだと思ったの？じゃあ肥後の神って、
なんか
記事が出る前、
なんか守り神様みたいな。
なるほど、確かに肥後の森って書いてあるもんね。これ肥後の神って読めないじゃん、大体
最初なんかみんな肥後の森、肥後の森
そうそうそうそうそうそう、大体みんな肥後の森って言ってたよね。なんかあの肥後の 国の、 あの殿様みたいなさ。
あ、そうですそうです。
でもそれにはあの変わりないんだけどね、実際ね。
あ、そうなんですね。
え、そうなんじゃないの？だってこれそもそも、
へえ。
で、どんな記事だったんだっけ？
これはあの肥後の神っていう、うん、あの折りたたみの小型ナイフがあるんですけど、うん、それが、昔はあの小学生の男の子とかがよく鉛筆を削るのに使っていたナイフで、それのが今あの海外でもすごい評価されているっていうのを紹介している記事です。
なんかさ、僕も使ってたよこれ、肥後の神。
あ、使ってたんですね。
使ってた、でも今ってさ、そもそも鉛筆使わなくない？
あ、使わないです。
だから鉛筆削りもしないってことじゃ。
削りもしない。
僕の時はだってシャープペンシル禁止だったからね。
あ、じゃあもう鉛筆、
鉛筆一択ですよ。
あ、へえ。
なんか昔の学校って今もそうなのかな、禁止するのが好きだったんだよ。
あー、そうなんですかね。
そうなの。なんか、
え、じゃあ今も肥後の神使ってるんですか？うん、
いや、この記事読んで、めちゃくちゃ欲しくなって、
はい、
で、3つぐらい買った。肥後の神。でも残念ながらさ、
はい、
1個しか使えないんだよね、肥後の神って。当たり前だけど。
1個しか使えない。
うん、肥後の神3本あっても3本は同時に1人じゃ使えないなと思って。
ああ、
そういう。そうそうそうそう。でもなんかこう欲しくなるんだろうな、これが。
え、ね、やっぱりなんか男のロマンって書いてあるので、
うん、これ男のロマンビジネスだね、だから。
あ、なるほど。
男ってね、男のロマンって書かれると、
はい、
絶対それ買わなくちゃいけないっていう気分になるんですよ。
あ、じゃあそれビジネスに高木さんも引っかかったっていうこと
で、うん、まあ、引っかかったってちょっと言葉悪いんだけど、まあそのビジネスに乗っかったっていう感じだよね。
乗っかったっていうことで、うん、
消費者として。だけどさ、この記事さ、実はワラクウェブで最初に生まれたヒットなんだよね。
はい、あ、そうですそうです、去年の夏頃ですね。
で、正直さ、こんなの読まれるわけねえだろうってちょっと思ってたよね。
思いました。今までナイフの記事がなくて、突然出てきましたよね、ワラクウェブにナイフの記事が。
書いたのこれ誰だっけ？
あ、澤田さんです。
そう、澤田さんがっていうライターの方がワラクウェブに突如、現れたんだよね。
はい。
それで、であの出てくる企画が最初の方ってほぼほぼナイフの企画だったんだよね。
はい、 そうですね。
で、その中の一つがこの肥後の神の企画で、そしたら肥後の神がすごい数字取ったんだよね。
はい、ちょっとびっくりしました。
で、それからちょっとワラクウェブの方向性が実はこの記事から変わったところもあるじゃない？
あ、確かにそうですね。なんか日本美術とかが、やっぱり雑誌からのもあって、コンテンツ系が多かったので、確かに澤田さんのおかげで幅が広がったかもしれないです。
あの、日本文化を取り上げるワラクウェブで、肥後の神っていう飛び出しナイフの記事って成立するんだなっていうことに、気がつかせてくれた、
あ、
そういう意味じゃエポックメイキングみたいな。
エポックメイキング、
あ、なんて説明すればいいのかなみたいな。
知らないです。
じゃあメルクマーク、
メルクマーク、
距離分からなくなった。終わった。時代を変えた 何かが登場することによって。
なるほど。
まあ、だから浮世絵における春信みたいな記事だったね、これはね。
あ、なんか澤田さんすごい喜ぶと思います。うん、
だから春信によってさ、昨日酔っ払いながら話してた内容によると浮世絵がさ多様になったでしょ。
はい。
それと同じようにこの肥後の神の記事によって、ワラクウェブの記事が多様になった。
あ、なるほど。
で、あともう一つは、この時にから澤田さんにはもっと澤田職を出してくれってお願いしたんだよね。
あ、お願いしました。はい。
でもほら、通常のウェブメディアってちょっと澤田さんもそれ言う前で割と控えてくれていたところがあったじゃない。ちょっと、まあ、僕たちって澤田さんのこと男澤田って呼んでるよね。
あ、呼んでますね。
で、その男の部分をあんまりこうちょっと控えてたんだけど、
はいはい、
この記事あたりからなんか男感が増してきたよね、澤田の。
そうですね。
だってさ、人間が人間であるゆえん、それはナイフの存在である。おおみたいなね。っていうのがあるじゃない。
なんか最初の一文がすごい。
そうなんだよね。響くね。
はい。
最初の一文が。でもあと、最近オンラインスナックさ編集部でやるときにさ、
はい、
いつも研いでんだよね、澤田さんが。なんかナイフを
研いでますね。
じゃない、じゃ。
本当に何本持ってるんだってぐらい、本当にあのいろんな種類のナイフを持ってるんですよ。
でしょ。だから僕はその肥後の神3本買ったけど、はい、多分澤田さんってワラックウェブの原稿料ほとんどナイフ買ってんじゃないかなと思ってさ。ちょっと心配になるよね。
でも一時期なんかナイフ代いくらまでって、
あんまりこのナイフでしか数字が取れないときはそこにもうあの金をかけるしかないって。澤田さんにナイフを買い与えて記事を書いてもらおうみたいな戦略が捉えていたよね。今それは消滅しました。
でもなんか肥後の神は、なんか海外でもすごいこの日本製ナイフの特徴の一つでもあるんですけど、なんか、
いきなり説明始めたね。
そうね、ちょっとなんか割り込みっていう技術があって。
何割り込みって、今トマがなんか手でジェスチャーしてるけど、それ音声コンテンツでは全く情報として伝わらないからね。
あ、そうですね。あのコロッケロールに例えた方が、あの前ありましたよね、割り込みっていう技術をコロッケロールで例えるとっていう。
分かった。じゃあ今の説明だと、肥後の神っていうのは日本ナイフの特徴というか、日本ナイフの特徴をよく表しているナイフとして海外でも人気があると。
はい。
で、その日本ナイフの特徴が割り込みであると。
そうです。
で、その割り込みの特徴を澤田さんはコロッケロールを使って説明したと。
はい、そうです。
で、じゃあトマは今から、コロッケロールがなぜ割り込みなのかを説明してくれるんだよね、きっと。
あ、説明します。
よし、説明して。
はい、コロッケロール、丸いロールパンがあると思うんですけど。
丸いロールパンありますね。丸いロールパンあるある。
切り込みを入れて、
あ、丸いちょっと待って、ロールパンに切り込みを入れて、うん、
そこにコロッケが入ってる。
そうそうそうそう、確かにあるね。コロッケロール。
丸いコロッケ、あ、丸いロールパンが、
丸いロールパンが
柔らかい鋼材、うんうん、鋼なんです。
ちょっと待って、ちょっと待って、そうだよ、そうだよ。なんで、ね、余計わかんないじゃん。なんか普通にさ、柔らかい鋼材で硬い鋼材挟んだって説明した方が早いんじゃないの？
あ、でもその、ロールパンを切り込みを入れて、そこに、
あ、なるほど。
硬い鋼、つまりコロッケを入れる。
そう、硬い鋼でイコールコロッケを入れると。わかった。柔らかい鋼材に切れ込みを入れて、でそこに硬い鋼材を挟むっていうのが割り込みっていう技術。
そうです、そうです。そうなんです。
で、それをコロッケロールを使っ、自腹で買ったコロッケロールを使って説明してくれたんだよね。
あ、そういうことです。
あとさ、なんかこれただ肥後守の説明するだけじゃなくてさ、
はい、
なんかこの人類史においてさ、刃物ってこんなに重要だったんだよ、うんっていうようなことも伝えてくれてるじゃない？
はい、そうですね。
確かになんか人間がこんだけ進化したのって、
うん、
あの刃物の存在って大きかったよね、多分。
そうですよね。
だってマンモス捕まえてきてさ、刃物なかったらどうすんの？
あ、そっか。なんかあれですよね、縄文時代とかも石削って、
うん、そうそうそうそう、縄文時代石を削って、まあ、刃物みたいにしていたのの進化系がナイフじゃない？
あ、そうですね、うんうん、
そう思うとこう人間の進化の大部分の重要なことって刃物っていうナイフに負ってると思うんだけど、
はい、
そのナイフがこんなに人間から遠ざかってる時代もう今じゃない？
あ、そうですね。
だって鉛筆削んなくなっちゃったでしょ。
はい、
でまあ包丁ぐらいじゃん今身近にある刃物って。
そうですね。
でそれに対してちょっと警鐘を鳴らしてる、この警鐘の鳴らし加減がまたいいよね、この肥後守の記事って。
はいが多くなってきてしまいました。
はいとえへへしか言わなくなってきた、だいぶ。 あとコロッケロールとそうそうそう、いやよかったな。コロッケロール、コロッケロールの時の説明で何が一番良かったかっていうとさ、
はい、
コロッケパンってありますよね。すげえもったいつけて言ってるんだけど、もったいつけて言ってる内容がコロッケパンっていうさ、もうなんかもうちょっとツボに払って入ってもう笑いが止まらなくなっちゃってるから、そろそろ締めよ。この記事で一番トマちゃんが読んでほしいこととか伝えたいことは何でしょうか？
伝えたいこと、
うん、
ですね、私、まあ、女なんですけど。
知ってる。声も聞けば大体わかるもん。
ナイフって、私、あの、沢田さんの記事を、多分もう、145本ぐらい、沢田さんの記事を読んでるんですけど、その中でも、まあ、ナイフの本数がすごい多くて、やっぱり日本のナイフってすごい、なんだろう、見た目もそうなんですけど、なんか職人さんの話とかすごい面白くて、うん、なんだ最近ちょっと DIY に自分がハマってるっていうのもあるんですけど、うん、ちょっとナイフにはまりかけてるので、ぜひあの女性の方もすごい肥後守は、そう最初のあの
入り口、
すごい、あ、そうですそうです、ナイフの入り口なので、
ナイフの入り口で、その入り口から入ってどこに向かうんだ一体全体俺たちは。
とりあえずあの鉛筆削ったりとか、
うん、そうだよね。でもなんかナイフ一つとってもその日本の技とか日本の文化が込められてるっていうのはすごくよくわかるよね、はい、この記事から。
あ、そうですね。
だからなんかナイフって自分にとってはすごく縁遠いものだって思ってたと思うんだけど、
はい、
トマちゃんはこの記事を読むことによってナイフがの入り口に入って、でその日本のナイフに込められている日本文化とか日本の特徴っていうのを読み取ったわけだよね。じゃあそろそろ締めてくれる？
はい。あ、ちなみに、
いいよいいよ、
コロッケロール、うんうん、コロッケロールはあのセブンにあの売っているので、
うん、
あの割り込みの技法について考えるときはセブンに行って。これ
セブンイレブンのタイアップなのこの番組は。
あ、違います
。違うの？あ、お金ももらってないのにセブンイレブンのタイアップ番組とし最後の締めの言葉がそういうものにすると。じゃあセブンイレブンさんよろしくお願いしますみたいなね。
はい、
締めの言葉を、はい、
今日私が紹介した記事はライター澤田正和さんの男のロマン肥後の神、実は海外でも絶賛のすごいナイフだったです。北本智子がお送りしました。